聖書に出てくる実話の中で世界中で最もよく知られているのはノアの箱舟という実話です。しかしその話を聞いたことがあるからといってみんなはノアが実在の人物だったことや世界的な洪水が実際に起こったことを信じるわけではないのです。実は多数の人の考えではノアの箱舟という話は作り話に他ならないからです。なぜ多くの人のにとってノアの箱舟の話を信じるのは難しいのでしょうか。彼らは最も高い山を覆った世界的な洪水が起こったことを想像することができないからです。世界中に見られる水平な地層と化石が世界的な洪水の確かな証拠であるにもかかわらず多くの人は創世記に記録されている洪水の話を信じるのを拒んでいます。面白いことに世界的な洪水が起こらなかったと考えている人たちはノアの時代の人々のようです。ノアの時代の人たちは世界的な洪水が起こる可能性を信じていなかったのです。それで彼らは洪水が来るという警告に耳を傾けなかったのです。ですから、マタイ福音書に記録されている通り、彼らは、ノアが箱舟に入るその日まで食べたり、飲んだり、取ったり、とついたりしていました。一方、世の初めから雨が一度も降らなかったにもかかわらず、ノアは神様の警告された通り、世界的な洪水が絶対に起こると信じました。さらに、他の人たちがノアを馬鹿にしていても、関わらず、洪水が滅ばないように、ノアは神様に従って、自分の家族と動物を救うために大きな船を造船しました。ノアは神様への深い信仰を持っていたからです。ヘブル人の手紙11章7節に描写されているように、ノアの神様への信仰によって、次のようなことが起こりました。まず、ノアは信仰によって神様の警告に耳を傾けました。11章の7節、もう一度見てください。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について、神から警告を受けたときに、恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、見ていない事柄について何でしょうか。雨のことです。その日まで一度も雨が降らなかったのにノアはそれを信じて準備しました。見てください、創世記の一章のまず一章の一節と二節、はじめに神が天と地を創造された。地は、暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。地球が創造されたとき、お水に覆われた。どこでもお水があった。 6節、神を仰せられた大通りを水のまっただ中にあれ、水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられ、夕があり朝があった第二日、第二日に神様はその水、下の水を分けて、またその大気の上にも水の層がありました。だけど地球がありました。どこでも水があって、その上に大気、大気の上に水の層がありました。二章見てください。二章の四節、二章の四節、これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時のこと。地にはまだ野の灌木もなく、野の草も生えていなかった。神である主が地の上に雨を降らせなかったからである。また大地を耕す人もまだいなかった。ただ豊かな水が地から湧き上がり、大地の全面を潤していた。雨が降らなかった。ただね、地面から水が出ましたが、上にもその水の像があります。能の時代までその状態が続いています。洪水が起こった時、上の水が落ちたので洪水がありましたよ。また聖書によると、地球の中にも水が出てきました。その洪水が終わったから、その水が地球の中に入りました。能の時代まで一度も雨が降らなかったにも、能は信じて、それだけではなく、彼はね、海の近くに住んでいませんでした。それなのに大きい船を作った。みんなはそれを見てどう思ったでしょうか。これね、おのはね、ちょっとおかしいということ。でも彼はね、信じて、本当に信じて、その神に従うことによって、その信仰を表しました。のは、信仰によって神の警告に耳を傾けました。見てください。第2ペトロ、ペトロ、ヘブルの次の巻は第1ペトロ、第2ペトロの2章を開いてください。第2ペトロ、第2ペトロ2章、2章の4と5節。神を罪を犯した御使いたちを放置せず、地獄に投げ入れ、暗闇の縄面に備えて、裁きの日まで閉じ込められました。地球が創造される前、神様は数えきれない霊的な存在を作りました。天使のことに。でもある時、その天使の一番上の人に、光の天使、また他の天使の三分の一、神様に対して逆らって、模範を犯したので、結局その天使たちは罰された。ある天使たちはその時地獄に投げ込まれたことです。五節、またかつての世界を放置せず、不経験の者たちの世界に洪水をもたらし、義を述べ伝えたノアたち八人の保護されました。この義を述べ伝えた ノアですね。神様はこれから洪水が来ると言われた時から、洪水が本当に起こった時まで120年間、その120年間の間にノアはね、箱舟を作りながら当時の人に警告しました。なぜならノアは本当に洪水が来ると信じました。そのことで私たちはノアの信仰がわかります。旧約聖書のエゼキエル書を開いてください。エゼキエル書の33章を開いてください。エゼキエル書33章。エゼキエルは預言者でしたが、エゼキエルの33章の7節、33章の7節、神様はエゼキエルにこう言われた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよう。私が悪しき者に、悪しき者よ、あなたは必ず死ぬと言うとき、もしあなたがその悪しき者にその道から離れるように警告しないなら、その悪しき者は自分の道具のゆえに死ぬ。そして私は彼の地位の責任をあなたに問う。あなたが悪しき者にその道から立ち返るように警告しても、彼らがその道から立ち返れないなら、彼は自分の道具のゆえに死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。ノアね、神様の言葉を信じて、ノアね、こうやって神様から聞いたのは、これから洪水が来ます。それで、その警告を受けたとき、ノアは他の人に警告しました。信じたからです。責任がありました。皆さん、信じは神の裁きが来ることを未信者に警告する責任があるのです。イエス様はそのことを知りました。パウロはそのことを知りました。エゼキエル に書いてあるように、そのことに、本当に神様の言葉を信じることに、その信仰を表すことに、もし本当に信じるなら私たちは他のに警告します。だから私はここで何回も何回も皆さんに、まだ救われていない方に警告しました。裁きの日が必ず来ます。確かなことです。だから今日もしまだ救われていないなら、今日悔い改めてキリストにある許しを求めましょう。明日は遅いすぎるかもしません。いつ私たちこの世を出るか分からないからです。ノアはね、信仰によって神様の警告に耳を傾けて、同じように私たちは本当に信仰があれば神様の警告に耳を傾けるべきです。ヘブル人の手紙11章に戻ってくださいませんか。11章、もちろん7節、信仰によってノアはまだ見ていない事柄の雨について神から警告を受けたときに、恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、またその信仰によって世を罪ありとしと書いてあります。ノアは信仰によって世を 罪ありとしました。すなわち、ノーは信仰によって神様に従ったことで、自分が正しく、当時の悪しき者が正しくないことを証明しました。その意味です。見てください。どのことが起こりましたか？見てください。創世記に戻りますが、今度は7章を開いてください。創世記7章、創世記7章の5節から12まで読ませていただきたいと思います。創世記7章、7章の5節。ノアすべての衆が彼に命じられた通りでした。ノアは600歳であったが、その時に大洪水が起こり、大水は地の上にあった。ノアは息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と共に大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、地面の腹をすべてのものの中から、オスとメス、メスが使いになって、箱舟の中のところにやってきた。神がノアに命じられた通りだった。7日経つと、大洪水の大水が地の上に生じた。ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に、大いなる富士の源がことごとく裂け、天の水門が広がれた。大雨は40日40夜地に降り続けた。同じ7章ですね、18節見てください。18節、水がみなぎり、地の上に大いに増し、赤舟は水面の漂った、水は地の上にますますみなぎり、天の下にある高い山々もすべて覆われた。水はその上さらに15キュビットと増し加り、山々は覆われた。こうして地の上を動き回るすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群がるすべてのものも、またすべての人も死に耐えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地の上に生けるものすべて、人をはじめ動物、葉物、空の鳥に至るまで消し去られた。それらは地から消し去られて、ただノアと彼と共に箱舟にいた者たちだけが残った。誰が正しかったですか？ノアか、当時の人か？ノアですね。なんで分かりましたね？ノアは神様にしたかったからです。ノアは神様にしたかったことによって、自分が正しいものを、この他の人は正しくないことを証明しました。その意味ですね、ノアは信仰によって世を罪ありとしました。新約聖書の第一ペトロ、開いてくださいませんか？第一ペトロ3章。第一ペトロ3章、3章の13節。第一ペトロ3章、13節。 もしあなた方が良いことに対して熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。たとえ義のために苦しむことがあっても、あなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり、怯えたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人に、誰にでも、いつでも、弁明できる用意をしていなさい。ただし、柔和な心で恐れつつ、健全な良心を持って弁明しなさい。そうすれば、キリストにあるあなた方の善良を生き方を のろしていっている人たちが、あなた方を悪く、あなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。意味はね、そのことすれば、自分が正しく、その人、他の人は正しくないことをシェイム、表すことができます。ノアと同じように、もし私たちを信仰によって従うなら。18節、キリストも一度、罪のために苦しみを受けられましたが、ごめんなさい、受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡れ、十字架のことです。霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。その霊において、すなわちキリストが亡くなった時から十字架で復活されるの前に、その間に、キリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されました。かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時、従わなかった霊たちにです。その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は、水を取って救われました。皆さん、その人がね、当時の人ね、ただね、洪水で亡くなっただけではなく、今、その人たちは、地獄で永遠の、この最後の審判の日を待っています。そして、キリストが十字架で亡くなった時と、復活されたのに、そのところにいて勝利を宣言しました。その時、その人ね、自分たちではなく、ノアは正しいことがまた分かるようになりました。ヘブル11章に戻ってくださいませんか。ヘブル11章、11章の7節、もう一度見てください。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について、神から警告を受けたときに、恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、またその信仰によって世の罪ありとし、また信仰による義を受けるつくものとなりました。ノアはね、信仰によって義と認められました。ローマ4章開いてください。ローマ4章、4章の25節。ローマ4章、4章25節。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。 こうして私たちは信仰によって義と認められるので、私たちの主イエス・キリストによって神と平和を持っています。義と認められたのは、神様に従ったことによって義と認められた。義と認められたとは法廷用語です。主イエス・キリストが十字架で身代わりとして私たちの犯した罪に対する罰を受けになったので、父なる神様は信じる者を許し、正しい者と認めてくださいます。実は人間は正しくないけれども、キリストを信じることによって神様はその罪を取り除く、その代わりにキリストの義を与えてくださるので、神様を信じる者を見ると核の罪ではなくキリストの義が見える。その人は義人と言われます。信仰によって義と認められた。だから信じは神と和解される。だから信じたちは永遠の命を持つ。だから信じたちは犯した罪によって裁かれません。ローマ3章開いてくださいませんか。ローマ3章の19節。ローマ3章の19節。3章19節。私たちはしています。律法が言うことはみんな、律法の下にある者たちに対して語られるのです。このモーセの律法。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。それで、すなわち、なぜ律法が、神の律法が与えられましたか？人の救いのためではなく、ただ人間に自分の罪を指摘するために。やっぱり、誰も律法すべては守ることができない。だから罪が分かるために神様は律法を与えてくださいました。21節。しかし今や律法とは関わらなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。ここに差別はありません。すべての人は罪を犯して、私たちも含まれた意味は、神様の完璧な基準に達していないことですね。神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるからです。ノア、同じように、現在の人も同じ、アブラハム同じように、ペトロ同じように、みんな信仰によって義と認められた。だから信仰そこが大切。ご存知のように私たちは、今ヘブル人の手紙を学ぶ理由はね、現代の私たちが昔の人の信仰について学んで、私は習うものになるために。だから私たちは脳と同じように信仰を持てなければ絶対に天国に入ることができません。なぜなら人は信仰によって救われるからです。3つのことね。ノアは信仰によって神様の警告に耳を傾けました。もし耳に傾けたらね、私たちを他の人に警告するべきです。信仰があれば、ノアは信仰によって世を罪ありとしました。私たち同じように正しく歩むと、周りの人に自分が神に従うことで正しいことを表します。それでね、その人は自分が正しくない分かるように、 それが分かったらね、許しを求めることができます。それで大事なこと、私たちは信仰によって歩むことね。また、ノアは信仰によって義と認められました。なぜなら、立法を守ることによってではなく、行いによってではなく、ただ信仰によって人が許されるからです。お祈りいたします。